堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀道子です。今月は東京サメズと大崎にある医療法人社団 SSC のスリープサポートクリニック院長林田健一さんをゲストに迎えて、睡眠と健康テーマにお送りしています。林田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、4週目の今日は睡眠時無呼吸症候群について伺ってまいります。私ね、同級生たちとね、みんな一緒に旅行に行くとね、みんながですね、私ビッグからって全員が言ってるんです。それで苦しそうだったよとか、大丈夫とかって言われるんですけれども、近年頻繁に耳にするようになりました睡眠時無呼吸症候群、
はい、まあいびきだけではなくて、それに伴って上気道という鼻の奥から喉の奥ですね、
はい、
軟口蓋の奥から下舌の根元喉蓋の辺ですね、潰れてきて気道の天井が落っこってきちゃう。で、狭くなってるくぐるときに、まあいびきをかきながら、吸気の時にいびきをかいて、狭いところを吸おうとしていると、ストローでチューブを吸うみたいに陰圧というのが強くなると、結果的に喉のチューブが張り付いちゃうんですよね。だから呼吸運動そのものは動いてるんですけど、喉が張り付いちゃうもんですから、はい、その後酸素濃度が急低下して、そうなるとセンサーが働いて解除するために眠りを自動的に浅くするんですね。なのでいびきをかいて息が止まって呼吸ができなくて酸素が下がって、最後は目を覚まして、これを繰り返すと。その一瞬の目覚めはご本人気づかないことも多いので、知らない間に無呼吸を繰り返している。喉とかが細くなる原因ですね。それは一つは確かに体重が増えた時っていうのは柔らかいとこ増えますので、で、もともと男性の方がやっぱり無呼吸になりやすい、 10% から 20% 女性で 10% ぐらいやっぱり閉塞性睡眠時無呼吸患者さんいらっしゃると言われているので、女性ホルモンの方があると呼吸促進が働いたり、喉を改善する機能が補われてたりするので、逆に女性の方は閉経後は意外と男性並みに無呼吸になってくる方もいらっしゃったり。
女性ホルモン偉大ですね、本当に。
そうですね、
女性ホルモンというのは、
はい、
睡眠時無呼吸にまで関係してる。
細い方でも顎の小さい方ですね、上顎と下顎の位置関係、小顎の方なんかだと、その分喉の奥のスペースが狭いですから、うん、あと顎が小さいと相対的に舌、ベロが大きくなってしまって、いずれかが狭くなると寝てる時にそこが蓋をしてしまうと。
最近のね、若い方って、うん、親知らずも全然生えなくなって、
そうですよね、
顎がどんどん小さくなってきて、そういうようなことも睡眠時無呼吸症候群にも関係してまいります。
そうですね、
ま
あ、お顔の構造、喉鼻どこか狭い、そして年齢とともに少しずつやっぱり喉の虚脱は増えてくる、そして体重が増えた時にドンと増えると。
診断のポイントっていうのは、
ね、そうですね、これは数値で分けていくという形になるので、1時間あたりの無呼吸並びに低呼吸の数で受傷度を分けて診断をつけて、必要に応じてデバイス装置を使っていく対処療法、具体的には10秒以上呼吸ができない状態ですね。低呼吸っていうのは3割型喉が狭くなっている状態、無呼吸っていうのは9割型喉が狭くなっている状態、これが10秒以上で1カウント、1時間に5回以上あると一応睡眠時無呼吸の診断にはなるんですが、5回から1時間に15回までは軽症ですので、健康害は少ないだろうと。その上、15から1時間に30回中等症、30回以上が重症となっているんですが、特に重症の方々っていうのは、 未治療で放置すると、例えば10年間とかで見ると、心筋梗塞とか脳卒中、重篤な心血管系のリスクが普通の人のやっぱり3倍ぐらい増えるとも言われているので、そういう意味では眠りへの妨害というのも中等症以降起こってくるんですが、睡眠の質だけじゃなくて循環器系のリスクという点からも重症度が高い時というのはやっぱり積極的に治療が必要というふうに言われています。
結局は低酸素状態になるから睡眠が浅くなって起きて交感神経、
そうですね、交感神経活性が上がっているという点で潜在的に血圧、コレステロール、血糖値、こういったものも上げてきますし、無呼吸状態からガバッと呼吸再開するとき、それは覚醒反応といって脳が一回眠りを強制的に浅くするんですけど、その時に血圧脈拍なんかも20前後動いたりとか繰り返してますから、無呼吸のたんびにそういった循環呼吸動態の変動が起こってる。
そうすると治療には先ほどおっしゃったように何か機材を、
そうですね、喉を広げておく、閉塞性の睡眠時無呼吸っていうのが大体いわゆるこの睡眠時無呼吸の9割方と言われてますので、例えばマウスピースを使って上顎と下顎の位置関係、下顎を上顎と同じぐらいまで前に引っ張り出して喉のスペースを広げる。主に中等症以下の方、どうしても効果が限定的ですので、痩せ型の方の軽症中等症未満の方には有効かもしれないです。それから一番有効なデバイスは CPAP っていう呼吸器装置で、お鼻にマスクをつけてお口を閉じた状態で、装置からお部屋の空気を掃除機の逆原理でお鼻から喉に送るんですね。潰れた喉を広げておく。息吐くのは妨げないぐらいの持続的な圧を鼻からかけて、喉に風船を膨らましておくような装置。これが1時間に20回以上無呼吸がある方、健康保険適用になっています。これが一番ポピュラーな2つ装置ですね。
マウスピースも保険は効く。
そうですね、マウスピースも睡眠無呼吸の診断、1時間に5回以上の無呼吸があった時というのは保険が効きます。
感知するものですか？
これは残念ながら外すと戻っちゃうんですね。メガネと一緒で、つけてる間の効果ですので、できるだけ長く高頻度につけていただきたい。CPAP なんかで言うと、一晩のうちの最低4時間以上、1ヶ月のうち7割以上はつけていただきたいというのが、効果を担保する基準にはなってきています。
じゃあ1ヶ月の中で7割程度。
多少の猶予はありますので、ただ気に入って使っていただいている方はもう手放せないっていう方もいらっしゃるし、つけるとやっぱり世界が変わるって方もいらっしゃいます。一方で自覚がないけどご家族から外すといびきと無呼吸がひどいからということで仕方がなくつけていただいているような方もいらっしゃるんですが、なかなかその辺はモチベーションが続かなかったり、コストの問題もございますので、使い続けられるかっていうのも一つのポイントになります。あとは、肥満が原因の時っていうのは体重を落とすこと。これが根本的な最大の治療になりますから、体重が 10% 落ちると、無呼吸が 30% 落ちるというようなデータも示されてますので、まずは一つの目標ですかね。1割方体重を落としていく。そうすると重症の方は中等症へ持ち込める。そうすると安全度が上がる。
あと、睡眠時無呼吸症候群の方ってのは職場での対応とか、
あ、特に運転業務とか、危険作業とか、居眠りを起こすと危ない職業ですね。職業ドライバーであったり、こういう方というのはある程度の基準で、無呼吸の定期チェックを健康診断に組み入れたり、いわゆる運転手さんとかは、ちゃんと使ってるデータを会社が管理して、示して、その上で安全運行管理ということで、人事が使用状況を把握して握っているところもあるかと思います。
林田先生は2007年に東京大崎にスリープ&ストレスクリニックを開業なさって、はい、そして2018年にサメズにスリープサポートクリニックというのを開業されているわけですけれども、スリープ&ストレスとなさったのは、は
い、そうですね。まあ私もともといわゆる精神科医の中で睡眠障害というのを専門にやるようになってきていて、やっぱり切っても切れない関係、大崎のスリープ&ストレスクリニックというのは、いわゆるオフィスビルの中の3階に入っていてですね、メディカルフロアに入っていて、まさに働き盛りの方のど真ん中にいるような診療所ですから、不眠の問題、寝不足の問題、リズムの問題、眠気の問題、お仕事に直結しているところもありますから、両者を一緒に見てあげるクリニックっていうのが当時あんまりなかったもんですから、メンタルクリニックでメンタル、スリープクリニックでスリープっていうのは分けちゃうと、両者は密接な関係があるもんですから、両方を一括してみるということをモットーに、それで立ち上げたという背景がございます。
サメズの方では、スリープサポート。
そうですね。やっぱり睡眠障害というのは、今回のシリーズでも少しお話しましたが、やっぱり特殊な専門検査がいるんですね。例えば睡眠時無呼吸症候群であれば、お家に持って帰っていただく簡易型の検査。これはあくまでも呼吸だけを見てますので、やっぱり睡眠と同期して取る 精密検査、しっかり重症度を見極める、こういった時はですね、一晩やっぱり検査室で眠りの記録を取る必要があるんですね。検査室を備えるという意味で、サミズ院の方では4室、睡眠ポリグラフ検査室を備えて、検査も自前でやるように心がけております。睡眠障害というのは意外と長く皆さん付き合いながら、長く通っていただく方も意外といらっしゃってて、例えばナルコレプシーの患者さんなんかだと、小学校の時から私が治療を開始して、その方が社会人になって、ご結婚されて、出産されて、その間やっぱり眠気を取るようなお薬を使っていたり、妊娠出産後の授乳期は薬を止めなきゃいけなかったり、その時のライフスタイルと状況に応じて長い間通ってくれて、最後お子さん生まれてきてくれたりとか、よく小児科の先生なんかそうやって大人になってから来てくれてなんていうのであるんですけど、一緒に歩んできたなーっていうような感動であったりですね。CPAP なんかもずっと長くやってらっしゃるんだけども、そんな中でその人の人生と共に長く関われるっていうのが、相談役としていられるっていうのがすごくやりがいがあるなっていうふうに思います。
大体どの年代はどんなものか。
そうですね。やっぱり若い方は寝不足とリズムの問題、10代の方ですね。それから働き盛りはそこに今度ストレスの不眠が入ってきたり、あと寝不足の眠気が出てきたり、もちろんリズムの問題も就労上の問題で出てきます。それからだんだんメタボとの戦いになってきますので、無呼吸が増えてきてというところで、あとご高齢になってくるとやっぱりまた今度不眠の問題も増えてきたり、あとどうしてもなかなか睡眠そのものが取りづらかったり、起きてらんなかったり、あと寝ぼけの問題で、あんまり良くない。レム睡眠の時に寝ぼけちゃうようなものっていうのは、場合によると、パーキンソン病とか、レビショダ型認知症に進行するようなレム睡眠行動障害なんていうのが、ご高齢の方の夢に関係した、悪夢に関係した、暴言だったり、行動化だったり、手足を振り回しちゃうとか、そういうのは、精密検査する必要があるので、年代ごとに注意すべき睡眠障害っていうのがあるのかなというふうに思います。
本当に奥が深いですよね。
あ、そうですね。
いかにいろんなこと、睡眠が私たちの体にしているかっていうのを、第一週目に伺って、おおと思いましたけれども、もう本当に睡眠を皆さんが大切に考えていただければ、そして何かあった時、きちんと専門医にその声を伝え、相談をしていただければと思います。今月は、東京サメズと大崎にある医療法人社団 SSC、スリープサポートクリニック院長、林田健二さんを迎えて、睡眠と健康テーマにお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、認知症予防に、酪酸菌と乳酸菌と、アルファオリゴ糖を組み合わせたシンバイオテックスを提案というタイトルでお話しさせていただきます。前回の研究者コラムは、なぜアルファオリゴ糖をスーパー食物繊維というかというタイトルで、アルファオリゴ糖が他のオリゴ糖に比べて血糖値抑制効果や脂肪低減効果のみならず、プレバイオティクスとして乳酸菌や酪酸菌などの善玉菌を増やす効果においても、他のよく知られているイヌリンやフラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、乳化オリゴ糖に比べて、顕著に高い効果を持っているといった研究報告を紹介しました。ここでは、酪酸菌と乳酸菌を組み合わせたプロバイオティクス、さらにアルファオリゴ糖をプレバイオティクスとして用いるシンバイオティクスが、認知症予防に有効であろうと思われる研究報告について紹介します。国立研究開発法人長寿医療研究センターと東北大学と久留米大学との共同研究による腸内細菌の代謝産物は認知症に関連ありという演題で科学雑誌サイエンティフィックレポートに2020年5月18日に発表されていて、糞便中の代謝産物と認知症との関連を統計学的に解析しています。解析結果、アンモニアやパラクレゾールといった腐敗産物は認知症においてそれぞれ 1.6 倍と 1.59 倍と顕著に増加しており、一方で発酵産物である乳酸は 顕著に3分の1まで減少していました。この報告から認知症の予防や改善には、悪玉菌による腐敗産物のアンモニアやパラクレゾールなどの酸性を抑えるだけでなく、乳酸菌やビフィズス菌といった乳酸を酸性する善玉菌を増やすことが必要であると考えられています。これまで多くの論文は、腸内環境の悪化によって酸性する腸内腐敗産物が健康や美容に悪影響を及ぼしていることを問題としてきました。例えば、プロテインから腐敗産物の一つであるアンモニアが増加し、生体内へ吸収されて肝性脳症を引き起こす原因になること。チロシンから腐敗産物であるパラクレゾールやフェノールが同様に生体内に吸収されると肌の角質細胞まで到達し、肌荒れを起こす原因になること。さらにはトリプトファンからの腐敗産物であるインドールが体内に吸収されると肝臓においてインドキシル硫酸に変換され、その結果慢性腎不全となることが挙げられています。これらの問題の解決法としては、プレバイオティクスとしてアルファオリゴ糖やプロバイオティクスの酪酸菌とアルファオリゴ糖を組み合わせたシンバイオティクスを摂取することで、腸内における腐敗産物の酸性量を減少させる方法があります。しかしながら、今回取り上げた研究報告では、認知症の関連性として、腐敗産物であるアンモニアやパラクレゾールの増加だけではなくて、乳酸の減少もあることが判明しています。腸内の乳酸を増やすには、乳酸酸性菌である乳酸菌が必要です。前回の研究者コラムで紹介しましたが、乳酸菌増殖に対しても酪酸菌増殖と同様に、アルファオリゴ糖が様々なプレバイオティクスがある中で、最も有用であることが考えられています。また、認知症患者は腸内のバクテロイデス菌が少ないのですが、アルファオリゴ糖にはバクテロイデス菌を増やす特徴があり、その点でもアルファオリゴ糖摂取が認知症予防になると考えられています。そこで今回研究者コラムでの結論です。このタイトル通り、認知症予防には酪酸菌と乳酸菌、そしてアルファオリゴ糖を組み合わせたシンバイオティクスが有効だと考えられます。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。洗浄成分の環状オリゴ糖が毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし、保湿成分であるマヌカハニーが潤いを保つ。小佐野の洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔を番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。小佐野の洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔プレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。